明日への窓、立石正造のぶっつけ本番。
お墓の話パート2。ナミコさん、
はい、
お盆休みはどこに行かれますか？
私たちはもうからか福音の波キャンプ、キャンプ。あ、
そうか、もうい
よいよです。もうすぐですね。
はい、はい、ね、今月は、聖書に書いてあるお墓の話なんてのをね、日本のお盆のシーズンにね、お話しようかと思ったんですが、
またリスナーの方もお墓のことを知りたいっていうメールいただくんですね。
う
ん、
そうなんですね、はい、クリスチャンがこの先祖代々のお墓を守っているんだけれども、これどうしたらいいでしょうかとか ね、うん、結構そういう質問ってある
ね。そうですね、
私は長男なのでお墓を守らなければならないので、洗礼を受けることができません。そういう方だっていらっしゃるよね。
はいはい、
うん、それでまあ、聖書の中ではね、お墓というものをどういうふうに考えているかというと、結構これね、聖書はね、非常にお墓というものを大事に考えているんだということが、ね、
まあ先週はマクペラの墓のお話でしたけど、うん、サラさんのお墓、
うん、
すごい、もうすごい大金を出してアブラハムは寝かったという、
ね、そうです
ね、すごく大事にしてるんですね。
うん、まあおそらくね、このアブラハムって当時はもう有名なね、大豪族になってるわけですけども、ただ遊牧民ですから、その奥さんを葬る場所がないっていう緊急事態の中で土地を得ることができた。
なるほど、
うん、普通の状態だったらね、やっぱり土地なんて買えないんですよね。
なるほど。じゃあ今日のお話の前に先生お名前を。
あ、失礼しました。横浜中央教会の立石正造です。
明日への窓スタッフの久米田奈美子です。よろしくお願いします。
イエス様がね、
はい、
お墓のことでね、面白いことをおっしゃってるところがあるんでね、ちょっと。
先生、今日は新約聖書ですか？
まあ、聖書あっち行ったりこっち行ったりしましょう。旧約から一挙に新約。イエス様がね、すんごい皮肉なことをおっしゃってるところがあるのね、ちょっと読んでみましょう。
はい。
律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。白く塗った墓に似ているからだ。外側は美しく見えるが、内側は死者の骨やあらゆる汚れで満ちている。
ぐさっ。なんかぐさっとくるような。
うん。
厳しいお言葉。
もう一つあるんだね。律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。預言者の墓を建てたり、正しい人の記念碑を飾ったりしているからだ。そのくせ、預言者の血を流してるのはお前たちではないか、とこうおっしゃるわけね。
先生、今どこ
から、新約聖書のマタイによる福音書の23章なんですけれども、実はこの新共同訳聖書の翻訳はね、ちょっと原文のニュアンスがあんまり上手に出てないんですね。原文ではこう言っているんですね。
はい、
なんじら、災いなる者たちよ。
わあ、すご
い。うん。またはね、今後訳聖書ですとね、なんじら偽善者どもめという、ね、こういう感じなんですね。
イエス様がこうお怒りになってらっしゃるというか、
うん、
もうとてもこう強い調子でお語りになってらっしゃって、
ね、
で白く塗った墓でしょ。
そう。
それはどういうことなんですか。
うん、まあパレスチナのお墓は、
はい、
まあ土を掘ってそこに遺体を入れることもあれば、土葬ですからね、掘ら穴を掘ってね、そこに入れる、いろんな場合があるんですけども、もちろんお墓の墓石を建てるでしょ、うん、この墓石、まあいろんな形があるんだけども、それをペンキでね、真っ白に塗ってきれいに見せる、
うん
うん、で表向きは白く塗った綺麗に見えるけれども、その中側はもう腐った死者の骨やいろんなものが満ちているではないか。お前たちもちょうどそんなようなものだとこうおっしゃる。外側ばっかり綺麗に見せようとしているけれども、内側はなんと汚いことか。
神様は心の中をご覧になってますよ。
そういうことですね。うん、まあ当時のね、土葬ですから、遺体そのものがあるわけで、どんどん腐っていったり、そういう蛆虫が湧いたりするわけよね。エルサレム行った時にね、エルサレム神殿の、まあ、神殿そのものはないけれども、周りの壁が残ってるんですけどもね、はい、その壁のすぐ外側に、お墓がずらーっと並んでる箇所がありましてね、 そこはね、世界中から、ユダヤ人たちが年を取った時にね、帰ってきて、ここにぜひ埋めてくれと言ってくるんですね。なんでかなというとね、このメシアが来られた時に、エルサレムを中心にして復活が始まるっていうわけで、復活が始まる時にはもう胃の一番にね、蘇りたいと。いうわけで、できるだけこのエルサレム神殿に近いところに埋めていただきたいと、こういうわけでしょうな。
それはもうやっぱりこうどんなようなお墓なんですか？
もちろん十字架立ってるわけないわね、ユダヤ教だからね。地面に長方形の石が置いてある。
石が置いてるあの形。ああ、なるほど。
ただね、有名人の墓なんてのありまして、それはもう3階建てのマンションぐらいの大きさの墓もあるんですよ。
ああ、すごい。日本にも古墳とかね、すごいのありますけど。
それでリスナーの方からね、よく質問されるのが、お墓ということについてどう考えたらいいでしょうか。
そうなのね。
私はね、お墓っていうのは、大事なんですけれども、日本では火葬にして、そして遺骨を骨壺に入れておくわけだよね。
はい、そうですね。
アメリカでは土葬がほとんどなんですけれども、このやり方そのものについてね、まず、どちらがいいんでしょうか。なんてこと言ったって、それぞれの国の法律に従わなきゃいけない。
他にもいろんな葬り方があるようですからね。
クリスチャンはまず復活するんです、
はい。
お墓から復活するのではなくて、
はい、
神様がですね、与えられた新しい体をいただくわけで、生前の残っているパーツをもとにして、もう一度新しい体を作れるわけではない。
ああ、そうなんです。そこがでも今生きてる私たちには、はっきりはわからないんですよね。
どういう体をいただくかということは、もうパウロがコリント人への手紙の15章で言ってる通り、それは全く新しい体だから、私たちは想像することもできない。
どんななんでしょう。
ただ、お葬式の時に、遺体の葬りっていうのは丁重にやるのがキリスト教なんですよね。そして遺族を慰め、神様を礼拝することがキリスト教のね、礼拝のやり方、お葬式のやり方なんですけれども、それが終わった後の遺骨をどうするんですか、どのようにね、守るんですかということについてね、聖書は何も教えてない。例えば、49日目にね、賛美歌を歌いなさい、そんなこと教えてないわけ。
なるほど。
ほら、仏教ではいろいろあるでしょ。
いろいろありますよね。
そういうふうに決められたことが大変なんだと思うんだよね。
なるほど。
で、お墓もね、どういうお墓でなければならないってことは何も聖書は教えてない。ましてや、このどういう形の墓石を作りなさいと、そんなことも書いてない。
はい。
大事なのは、さっきもあったけど、記念碑なんですよね。その方を偲ぶための記念碑。遺体のね、収納場所という考え方ではないですよね。
その場所に行った時に、天に召されたその方を思い、いろいろと。
そうですね。まあ、ただ、土葬の国の場合にはね、確かにそれは収納場所であり、思い出をそこでね、忍ぶところであるんでしょうけれども、私たちの神様は、その墓にこだわらない、この地上にこだわらない天国にすでに、死んだ方を連れて行ってくださるんだというところがね、非常に重要なところなんですよ。
まあ、いろんな形で、例えば船の事故で、そのままね、行方が知れないとか、飛行機事故とか、まあ、いろんな形の亡くなり方って、ね、あったりしますからね。
そうですね。で、日本では、ほら、8月のね、お盆になると、死んだ人の霊が帰ってくるから、
そうですね。
それをね、大事にこう、迎えなきゃいけないっていう考え方。
はい、そうですよ。
キリスト教の場合には、ほら、死んだ人の魂は、すでにイエス様のところに、 いるわけで、うんうん、もう何の心配も苦しみもないとこにおられるから、
うん、
生きている人間がこの死んだ人の魂をね、慰めるとかそういう考え方一切ない。つまり慰霊という考え方
ですね。そうですね。慰霊って言いますよね。
慰める
霊ね。霊を慰める。うん、慰霊祭とかね。
そういう考え方は一切ないんですね。生きているうちにこそもっと大事にしなきゃいけないね、
うん、
人はね、
うん。
死んだ人はもうすでに全能の神様のもとに行ってしまっているわけで、うん、生きている人間が、ああしてあげよう、こうしてあげようってことはできない。
なるほど。でも先週学んだように、お墓をとてもでも大切にして、うん、遺体を丁寧に葬るわけですね。
そうですね、うん。それはやっぱりね、思い出でありますし、
はい、
死んだ人の悲しみを慰める一つの行為であるわけですよね。うん、そんな遺体を粗末にしてはいけませんってことと同じだよね。はい、
うん、
だから昔もね、この人を侮辱してね、やるときにはその墓を暴いてね、骨を晒し出す、さらけ出すって、ということがね、今も昔もあったんですよね。恐ろしいことありますね。
へ
ぇ。人の気持ちをね、逆なでるんじゃなくて、安らかにその、土から取られた体が土に帰っていくという自然な行為の中にあるということがお墓の重要なところだろうね。けれども、豪華なね、もう、高いお墓を買わないと、ご先祖様に対して、不忠義であるとか、不幸であるとか、そういうことは全然、聖書を教えていないんですよね。
お墓の立派さで、うん、なんていうんですか、こう、名誉を競うようなね。
ありますね。
そういうことは考えない。
そう。
はい、
それから場所もね、いろんなね、タブーっていうのはありませんからね。
うんうんうんうん、
ただ、その国の法律に基づいて、うん、それぞれの葬り方がありますから、
そうですよね。
それはね、新約聖書でもね、その国の法律に従って、あなたたちは立派にこの地上で証ししていけなさいと教えられてますよね。
よくね、回廊建築の時に、納骨堂のね、ことなんかもこう一緒に考えたりとか、
そうですね。
前お話聞いたことありますね。
ただあれはね、日本では難しい。
うん、
教会の周りの人たちのね、うん、賛成意見というもの、何パーセントいるっていうのはありますからね。
そうですね。はい。
はい、今週のプレゼントは何でしょう。
今週はね、夏休みサマースペシャルプレゼントです。山下正夫さんの、福音の波メッセージの第11週、神の愛に囲まれてをプレゼントいたします。
いいね、神の愛に囲まれて、
はい、素敵なメッセージがたくさん入っています。
うん、どこに持ち込んだらいいですか。
はい、郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、この間ね、お墓で納骨式をね、うちの会の方でやってきたんですよ。
あ、そうですか。うん、
そしたらまあ一つの山が全部ね、墓地になっているようなところでね、
すごい。
そこにね、十字架がね、やっぱりところどころポツポツとあるんだよね。
あ、なるほど。
これ見るとね、この十字架の墓って綺麗だなと思いましたね。
なるほど。
うん、これがクリスチャンのね、天国を指さしているような感じだと見えましたね。
また来週もね、続きを聞いてくださいね。
は
い、
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。